Thank you so much to our musicians, to Pastor Hero. And it's good to be back preaching the Word of God today, although I have greatly enjoyed hearing all the other men who've preached over the last several weeks.
賛美チームの方々に感謝を申し上げたいと思います。また、私、長老の皆様方には、礼拝の説教をしていただき、いただいておりましたが、また説教に戻れることを嬉しく思っております。
Today's passage is 2 Timothy chapter 2, verses 20 through 26. And I want to start right away by reading the first two verses that really set the stage for the rest of this passage.
本日の聖書箇所は第二テモテへの手紙、2章20節から26節です。まずこの箇所を理解する鍵となる、シーンをセットする、最初の2節を読んでまいりましょう。
Those verses read, starting in verse 20, Now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work.
20節から大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。あるものは、尊いことに、あるものは卑しいことに用いられます。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役立つもの、あらゆる良い働きに備えられたもの となるのです。
Now, there's a couple different ways to understand these verses and see them apply either to the church or to an individual.
この聖書箇所にはいくつかの異なる理解の仕方がありますが、教会全体に当てはめて読むことも、個人に当てはめて読むこともできます。
Now, I tend to see them both ways, but in how they connect with verses 22 through 26, they seem to focus on seeing the great house as our individual lives.
私自身は両方の解釈をすることがありますが、22節から26節へのつながりを踏まえますと、大きな家を私たち一人一人の人生を捉えて読む方がより適切だと考えております。
Now, either way you look at it, Paul wants us to picture here a beautiful mansion that is filled with beautiful things.
いずれの読み方をするにせよ、パウロは私たちに美しいものに満ちた壮麗な館を思い描かせようとしています。
Now, even in a mansion, not everything is as beautiful as everything else in that mansion.
さて、どんな立派な館であっても、その中にあるすべてのものが同じように美しいわけではありません。
For the U.S. White House, for instance, there are many collections in the White House of fine china that are associated with different U.S. presidential administrations.
例えばアメリカのホワイトハウスですが、歴代の大統領の政権時代に使用された美しい食器のセット、ファインチャイナのコレクションがあります。
So, they are known by the names of the president at that time.
それらの食器は当時の大統領の名前で呼ばれております。
So, there's an Eisenhower service that dates to the late 1950s. There's a Hayes service that dates to around 1880. And there's a Lincoln service that dates to the 1860s, and even a Reagan service that dates to the 1980s, and other sets of fine china in the White House.
例えば1950年代後半のアイゼンハワーの食器セット、1880年頃のヘイズの食器セット、1860年代のリンカーンの食器セット、1980年代のレーガンの食器セットなど、他にもたくさんの食器セットがあります。
Now, each of those dining sets are probably worth moreThan most of us make in an entire year. And they're very beautiful, sets of dishes.
これらのディナーセット、食器のセットは、私たちの1年間の年収をはたいても買えないような非常に美しいものです。
But when the President of the United States, or someone like the Japanese Prime Minister, or even the Emperor eats, I am sure...that there are many times, just like you and I, just like the rest of us normal people, that they eat something out of a Daiso quality plastic container that is probably warmed up in a microwave.
しかし、大統領や日本の総理大臣であっても、またたとえ天皇陛下のような方であっても、時には私たちのような平民と、同じように、ダイソーで売ってるようなプラスチック容器に入れた食事を電子レンジで温めて食べることもあるでしょう。
That container is pretty much disposable, like wood or clay from the time of Paul.
そのようなダイソーの容器というのは、パウロの時代における木製や陶器の器のように使い捨てに近いものでした。
And both of those containers, the fine china,And the throwaway plastic. They exist in the same house.
それでもそうした高価な食器と安価な容器が同じ一つの館、家の中に共に存在しているのです。
And as I said before, that great house here, in its individual application, is our life. It was Timothy's life.
先ほども述べたように、大きな家は私たち自身の人生、特にここの文脈ではテモテの人生を指しています。
And Paul says that our goal should be to have a life that has all the beautiful, perfect, expensive vessels and not the disposable, plain, and even broken vessels inside of us.
パウロは、私たちの人生の目標、大きな家の目標は、家の中を壊れやすく、壊れているような使い捨ての器ではなく、美しく、立派で、高価な器で満たすこと、つまりそのように価値のある人生を歩むことであると語っています。
With that picture in mind, the question becomes, whatIn our lives, would be these vessels for dishonorable use.
そしてこのような光景を思い描くとき、このような光景を考えるとき、次に私たちが問うべきは、私たちの人生における卑しいことに用いられる器とは何かという質問になります。
Given the context that comes immediately in the next verses in our text today, verses 22 through 26, the answer to that question is this: the dishonorable things are sin.
そして今朝の聖書箇所である22節から26節の直前の文脈を読むと、卑しいこととは私たちの罪を指しているということが見えてきます。
And so as we read these verses, 22 through 26, we see the truth that Paul is stating that to be an honorable vessel, we must run away from sin.
ですから、22節から26節を読むとき、パウロがここで語っている真理とは、私たちが尊いことに用いられる器となるためには、私たちは罪から逃げなければならないという真理なのです。
With that rather long lead-in, I want to look now at these verses, verses 22 through 26.
少し長くなりましたが、では22節から26節を見てまいりましょう。
The Bible says, starting in verse 22, So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will.
22節から。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な議論は、それが争いのもとであることを知っているのですから避けなさい。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しく、よく教え、よく忍耐し、反対する人たちを柔和に教え導きなさい。神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるかもしれません。悪魔に捕らえられて思いのままにされている人々も目を覚ましてその罠を逃れるかもしれません。
Paul encourages us to be an honorable vessel for God's use. And then he gives us here in this passage the way to do that.
パウロはこの箇所で私たちが神のために用いられる尊い器となるように私たちを励まし、そしてそのための方法も示しています。
And what he says here is that we flee. We run away from sin.
パウロが彼が語っているのは私たちは罪から逃れるため、罪から逃げ、罪から逃げなければならない。すなわち罪から走って離れるべきだということを語っています。
Now, the word sin isn't actually mentioned here, but pursuing righteousness means that we turn away from youthful passions, which must make those things he's talking about sin.
パウロは、ここで罪という言葉を直接使っていませんが、義を追い求めることが若い情欲を避けることと示されている点から、それらが罪であることは明らかです。
Now, in this passage today, we see three keys to running away from sin.
この箇所では罪から逃れるための3つの鍵が示されています。
It starts with first,Recognizing the root causes of sin in our lives.
まず第一の鍵は自分の人生における罪の根本原因を認識することです。
Now we know that the source of sin is Satan's lies.
私たちは罪の根源がサタンの偽りにあることを知っています。
We see that in this passage when Paul talks about the snare of the devil.
この箇所においてもパウロが悪魔の罠について語っていることからそれがわかります。
Satan seeks through temptation to get us to do things that are against God's will, that are against his desires, and that are out of line with God's glory.
サタンは私たちを誘惑し、神の御心や栄光からそれた行動を取るように仕向けてきます。
That is literally the definition of sin, not bringing glory to God.
つまり、神の栄光を表さないこと、これこそが罪の定義そのものなのです。
Romans chapter 3 verse 23 tells us, For all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書かれています。
Sin is a universal problem that all of us, you and I, every single one of us who've been born, we all have.
罪は私たちすべてに共通する問題です。
Although God created all of us in His image, through the first human Adam, all of us are now born with both a nature and a bent towards sin.
神は私たちをご自身の形に似せて作られましたが、最初の人アダムを通して私たちは皆生まれながらにして罪に流されやすい性質を持つようになりました。
None of us, no matter how hard we try, can live our lives in a sin-free way. Because our standard of what it means to be sin-free is God Himself. It's not society. It's not our own moral standards and judgments. It's not even legal codes. But it's God's standard as laid out in God's Word.
どんなに努力しても私たちは誰一人として罪のない人生を送ることはできないのです。なぜならば私たちの基準は私たちの社会でも自分自身の道徳でもまた社会の法律でもなく神ご自身すなわち御言葉に示された神の基準そのものだからです。
God himself provided the solution to the problem of sin in Jesus Christ, who died in our place and took the punishmentfor that sin that you and I have committed.
神はこの罪の問題に対する解決策をイエス・キリストのうちに与えてくださいました。キリストは私たちの身代わりとなって死に、私たちの罪に対する罰を受けてくださいました。
And when we repent of our sin, and when we turn to Jesus Christ, we are forgiven for that sin, and we are givenChrist's righteousness, His sinlessness.
私たちは自らの罪を悔い改め、イエス・キリストに立ち返るとき、自分たちの罪を許され、キリストの義を与えられるのです。
But even for those of us who have experienced that, we still have a problem because we still battle sin in our lives.
しかし、このような経験をしたクリスチャンでさえ罪の問題は残ります。私たちは依然として自分の人生における罪との戦いを続けているのです。
Paul describes that battle in the book of Romans.
この戦いについてパウロはローマ人への手紙の中で語っています。
Romans chapter 7 verses 19 through 20 says, For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it's no longer I who do it, but sin that dwells in me.
ローマ人への手紙7章19節から20節には次のように語られています。19から。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。
So Christians continue to battle sin. But that battle is now with the strength of the Holy Spirit on our side.
ですから、クリスチャンになっても今なお罪との戦いを続けていますが、その戦いは聖霊の力によってなされるという点が重要です。
But we have to understand that that battle against sin is a battle that has to be waged. And in order to fight that battle that must be fought, we have to flee and run away from that sin.
しかしながら皆さんに覚えていただきたいのは、これは実際に立ち向かって戦わなければならない戦いだということです。 その戦いに勝つためには罪から逃れ逃げることが必要なのです。
But in order to do that, we have to be clear in the places we are vulnerable to that sin in order to be able to then run away from that sin.
そしてその罪から逃れるためには、まず自分がどのような場面で罪に陥りやすいかをはっきりと理解しておく必要があります。
The first listed in this passage is, there's two places we see here that Paul points out where we can be vulnerable to this sin.
この聖書箇所では私たちが罪に陥りやすくなる要因が2つ、罪に陥りやすくなる要因が2つ挙げられています。
The first he mentions is youthful passions.
一つ目は若い時の情欲です。
Now, many times throughout the years, this has been interpreted by Bible interpreters to as sexual sin, and a lot of times sexual sin only. And of course, it surely includes that category of sin.
しかしこれについてはしばし。しばしば性的な罪として解釈されてきてましたし、実際それも含まれるでしょう。
But this is not simply sin that would fall into that category. It's far broader than that.
しかし、これは性的な罪に限定されるものではなく、もっと広い意味を持っています。
In fact, when we look at the context,of verses 23 to 25 here, and the things that Timothy is told he should pursue, righteousness, faith, love, and peace, this seems to imply sins that would be things that would lead to the opposite of those categories.
23節から25節までの文脈、すなわちパウロが手元に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいということを命じている点を踏まえますと、罪とは、そうしたものとは正反対のもの、すなわち義や信仰、愛、平和を妨げるような罪全般を指していると考えられます。
In other words,The opposite of that would be unkindness towards others, unloving actions and words, quarreling with other people.
言い換えれば、それは他人に対する不親切な態度や愛のない言動、そして人との争いといった罪全般を指しているのです。
Even when I think most of us,Hopefully, we'd never justify, even if we're guilty of them at times, we'd never justify, such sins as lying, adultery, pornography, but we would excuse other sins in our life and thereby show that we are still youthful and immature in our spiritual growth.
私たちは嘘をつくことや不倫、ポルノ、それらを実際に、犯したとしても、それらの罪を決して正当しないかもしれませんが、それ以外の罪に対しては自分で言い訳をして見逃してしまうことがあります。そうすることで私たちは自分たちの霊的成長がまだ若く、未熟であることを表しているのです。
It's so easy to say something like,Well, that person made me mad instead of taking responsibility for our own anger.
怒りについても同様のことが言え、あの人のせいで自分が腹を立ててしまったと他人のせいにするのは簡単ですが、そう言い訳をすることで自分の怒りに対して責任を取ろうとしないのです。
We really don't search our hearts and our thoughts.And our actions for everything that may be in us that would bring dishonor to God.
私たちは本当の意味で自分の心を思い、行動を吟味して、自分の心の中にある神を悲しませるようなものがどれほどあるかということを探ろうとはしないのです。
And the reason we don't do so is because it would cause us to see just how deeply we actually grieve God with the amount of sin that we allow to remain in our lives. And so we're content just to go through the motions of Bible reading and prayer, but we never look deep enough within ourselves to seek out where that sin is and what it is that we need to be running away from.
もしそれを真剣に心を探るということを真剣に行えば、自分の中にある罪がどれほど神を悲しませているかということに気づくでしょう。だから私たちは聖書を読んだり祈ったりといった形だけで満足し、自分の内面を深く見つめ、どこに罪が潜んでいるのか、何から逃れるべきなのかということを真剣に探ろうとはしないのです。
There's a second source of sin shown in these verses, for sin in our lives that we must be aware of as we try to run away from this sin.
私たちが罪から逃れようとするときに気づかなければならないもう一つの罪の原因、二つ目の罪の原因がこれらの聖書の箇所の中で示されています。
Verse 23 tells us, have nothing to do with foolish ignorant controversies.
23節には次のように書かれています。愚かで無知な議論はそれが争いのもとであるのことを知っているのですから避けなさい。
This can be such a temptation for some people, and I have to be honest, I think it's been a temptation, maybe it still is, a temptation for me, as well.
これはすなわち議論をすることが好きな人たちにとっては非常に大きな誘惑となり得ますし、正直に言えば私自身にとっても誘惑です。
Arguing for too many of us, I'll include myself, can become a loved pastime.
すなわち、議論好きな人にとってはそれが一種の楽しみ、娯楽になってしまうことがあります。
Especially with the internet and the anonymity that the internet provides, we can engage in arguments. We can engage in criticism of others with very little accountability.
特にインターネットの登場によって匿名性が担保されるようになったことで、他人を批判したり議論に参加することにほとんど責任を問われずに済むようになりました。
Now, why would this be a problem for Christians? To the point that Paul would point this out to a pastor that he's writing to.
ではなぜこうしたことがクリスチャンにとっては問題となるのでしょうか。なぜパウロは牧師であるテモテに対してわざわざこの点を指摘しているのでしょうか。
As Christians, we believe, or we absolutely should believe, in absolute truth.
クリスチャンとして私たちは絶対的な真理を信じているはずですし、実際に信じなければなりません。
In Japan,It's not the cultural norm to be that direct, but we must hold to certain absolutes that the Bible declares to be true, which by that definition makes other truth claims false.
日本でははっきりと意見を言うことが文化的に好まれない傾向にありますが、それでも聖書が真実だと語ることに対しては、私たちは明確に立場を取らなければなりません。聖書が語る真理を信じるということは、それと矛盾する他の主張を真理ではないと判断することを意味します。
Now, that in itself is not a bad thing. In fact,I would say, based on the word of God, it's absolutely necessary.
それ自体は悪いことではないかもしれませんし、実際に神を信じるためには必要なことです。
But what happens is that we take that commitment to truth and we move it beyond the clear teaching of Scripture to our interpretation of the Bible, or even further away to just the application of that scripture, and now we're getting further and further from what is absolutely clear truth.
しかし私たちが真理に忠実でありたいという思いを聖書に書かれている明確な教えだけでなく自分たちの解釈さらにはそれを広げて適用の仕方までに広げてしまうときに問題は起こります。
And so we can easily move from disagreements even with other Christians over interpretation or application to being quarrelsome, to being argumentative just for the sake of demanding agreement with what I demand to be right.
そうなると他のクリスチャンと意見が異なる場面で単なる見解の違いを受け入れるのではなく自分の考えこそが正しいと主張して無理に同意を求めたり言い争いになったりするのです。
And when it comes right down to it, many of these disagreements are really just foolish, ignorant controversies rather than clear stands on the truth of God's word.
そして私たちは気づかないうちにそうした議論にのめり込んでしまいますし、よく考えてみるとそれらの多くのことは神の御言葉に本質、御言葉の本質に関わるような重大な問題ではなかった、ないことが多くあります。
The desire to have fellowship around the gospel, while still holding to important distinctions of belief,was what led to the original, and some of you might not have heard know about it, but the original conference called Together for the Gospel in America was based on this understanding.
アメリカで始まった Together for Gospel 福音のために共にというカンファランスはそうしたくだらない分裂の傾向を回避し、それに対する応答として生まれました。
It started with four men. Mark Dever, who we know, if we're using the Nine Marks books, he's the founder of Nine Marks, he's a Reformed Baptist. Ligon Duncan, who's a Presbyterian. C.J. Mahaney, from Sovereign Grace Churches, that are charismatic and reformed in their understanding, and Albert Moeller, a reformed Southern Baptist, president of Southern Baptist Theological Seminary.
この動きの発起人は4人の牧師たちで、その4人とは、ナインマークスの創始者で改革派バプテストのマーク・デバー、それから長老派のリンゴン・ダンカン、そしてカリスマ改革派の C.J. マハニー、ソボリングレスチャーチの牧師先生ですが、それからもう一人サザンバプティスト神学校の学長であるアルバート・モラーの4人から始まりました。
And the goal was to show that you could disagree as Christian brothers on some core theological distinctives like baptism, and yet you could unite.On the centrality of the gospel of Jesus Christ.
彼らはたとえ神学的に例えばバプテスマをどう行うかといった解釈に違いがあったとしてもイエス・キリストの福音を共通の土台として互いに兄弟として一つになれることを示したいと願っていました。
Today, I think a lot of Christians have forgotten that truthAnd they would rather focus on divisively attacking anyone who disagrees with them on even the smallest detail of their beliefs.
ところが今日多くのクリスチャンはその精神、その真理を忘れ、ちょっとした違いにも敏感に反応し、意見の違う相手を責め立てることに夢中になってしまいます。
And we must guard our lives, and we must run away from that temptation and call it what it is, sin.
私たちはそのような姿勢に陥らないように自分自身を守らなければなりません。そしてまさに、それがまさに罪であることを正しく認識し、そこから逃れる必要があるのです。
But if we're to flee, we're to run away from sin, what are we running towards?
でも、しかし、もし私たちが罪から逃れようとするなら、私たちは一体どこへ向かえばよいのでしょうか。
It's not enough to just stop the sin. We must replace it with something else, or that sin is just going to return and it is going to fill the void that is left when we tried to remove the sin.
ただ罪をやめることだけでは十分ではありません。罪をやめた後にそれに代わる何かで心を満たさなければ、やがて罪が戻ってきてその隙間を埋めてしまうからです。
We can see this in Ephesians chapter 4, verses 22 and 24.
このことはエペソ人への手紙4章22節と24節にもはっきりと示されています。
Verse 21 of Ephesians 4 says, You heard and were taught, then verse 22, to put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through your deceitful desires. And then verse 24, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness.
まず21節から見てまいりますが、21節には、ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすれば、22、その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなたが脱ぎ捨てること、24節に移って24節、真理に基づく義と性をもって神に形取られた新しい人を着ることでした。
That same idea from Ephesians appears here in 2 Timothy 2.
同じこのここにのエペソ人への手紙に述べられた考え方は第2テモテの手紙2章にも見られます。
We must not just flee from sin.We must replace sin with Christ-centered righteousness.
私たちはただ罪から逃れるのではなく、それに代わってキリストを中心とした義で心を満たさなければならないのです。
Notice that this verse shows us two contrasts here.
ここで注目したいのは、聖書が2つの対比を示しているという点です。
It says, flee this, pursue this.
ここではこれを避けなさい、そしてこれを追い求めなさい。
And the Lord's servant must not be X, but instead Y.
また主のしもべは〇〇ではあってはならず、むしろ〇〇であるべきだというふうに語られています。
And so what are we to pursue?
では私たちは何を追い求めるのでしょうか。
Righteousness, faith, love, peace, kind or kindness, able to teach, patient in enduring evil, gently correcting.
それは義と信仰と愛と平和、人に優しくする力、よく教える力、そして忍耐と柔和に教え導く心です。
This is what we fill our lives with instead of with sin that we are so easily tempted to give into.
これこそが私たちが罪の代わりに自分の内を満たすべきものなのです。
Just as strongly as we run away from sin, we run towards.And we pursue the opposite, which are those things that can only come to us as a gift from God Himself.
私たちはその罪から、強く離れるのと同じ熱心さで、罪から離れるのと同じ熱心さで神から与えられているこれらの徳を追い求める必要があるのです。
None of us are righteous. We already established that. None of us are able to choose good or righteousness on our own.
なぜならば私たちは誰一人として自分の力で正しくあろうとしたり、善を選び取ったりすることができないからなのです。
Romans chapter 3 verse 10 tells us, as it is written, none is righteous, no, not one.
ローマ人への手紙3章10節に書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。
And Isaiah 64:6 tells us, all of our righteous deeds, the good things we do, they're like a polluted garment.
またイザヤ書64章6節には、私たちは皆汚れたもののようになり、その義は皆不潔な衣のようですと述べられています。
But when you and I repent of our sin and accept Jesus Christ by faith as our Lord and Savior, then we're given His righteousness.
しかし私たちが自分の罪を悔い改め、自分のイエス・キリストを主であり救い主として信仰によって受け入れるとき、私たちにはキリストの義が与えられるのです。
Philippians chapter 3 verse 9 says, And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law,But that which comes through faith in Jesus Christ, the righteousness from God that depends on faith.
ピリピ人への手紙3章9節には次のように書かれています。9節、キリストにあると認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて、神から与えられる義を持つのです。
Only when we are pursuing Christ, only when we're seeking after His righteousness and not our own goodness, can we truly do actions that are counted as good.
私たちが本当に神に喜ばれる良い行いをすることができるのは、自分の力や善意によるのではなく、キリストご自身の義を追い求めている時だけです。
But to pursue Christ means that we reject sin and we run away from it.
しかし、キリストを追い求めるということは、自分の罪を拒み、それから離れていくことを意味します。
And we do this by growing our faith and our trust in Him as our Savior.
そして私たちは、信仰と神への信頼を日々深めていくことで、その道、すなわち罪を拒み、離れていく道を歩んでいくことができるようになるのです。
And the truth is that Ephesians chapter 2 tells us that even that faith that we are seeking to grow, it comes from God. And so we don't look within ourselves to strengthen our faith. We look to God who gave it to us.
エペソ人への手紙2章には、私たちの信仰そのものも神から与えられたものであることを、教えてくれます。ですから信仰を強めたいときに、自分の内側に答えを求めるのではなく、神ご自身に目を向けていくことが求められるのです。
Ephesians chapter 2 verse 8 says, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it's the gift of God.
エペソ人への手紙2章8節にはこのように書かれています。この恵みゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。
It's out of the heart of faith, seeking Christ's righteousness and not our own, that we're able to love others, including those who are unlovable in the same way that Christ tells us to.
自分の正しさにこだわるのではなく、キリストの義を信じて求めるとき、私たちは初めて人を心から愛せるようになるのです。たとえ愛しにくい相手であっても、キリストにある信仰によって、私たちはその人をも愛せるように変えられていきます。
And it's out of that same heart of faith, seeking to love others, that we then become people of peace, we become people of kindness, in a world that can be hard and rigid and unforgiving and seeking self-fulfillment at the expense of other people.
その時、私たちは厳しく、冷たく、許しを知らず、自分の満足のためには他人をも犠牲にするようなこの世の中にあっても平和をもたらし親切に生きる者へと変えられていきます。
Instead, as Christians, we are seeking to obey Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.
クリスチャンとしての私たちは、エペソ人への手紙4章32節の教え、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。という教えに従って生きることができるようになるのです。
Now, the other list...that continues in verses 24 through 25, it does seem to be more directed at those with pastor or elder responsibilities, especially since it includes in that description those words able to teach.
24節25節に挙げられているもう一つのリストは特に教え導くという記述が含まれていることからも牧会者、パスターであるとか、長老として責任を担う人々に向けられた内容であることがわかります。
This was, if you'll remember, the standard for elders that set their qualifications for pastors apart from the qualifications for deacons in 1 Timothy chapter 2.
教え導く力とは第一テモテへの手紙2章において長老の資格を特徴づける要件の一つとして明記されており執事の資格とは明確に区別をされております。
But we should see in these verses and it should be noted that to not be quarrelsome does not mean that you won't draw lines and have convictions.
ただし争わないものであるということは自分の信念や立場を持たないという意味ではありません。
It does mean that the way that you teach those convictions is with gentleness and with patience, even if it is patiently enduring evil attacks that come our waySometimes even by those who claim to be Christians themselves.
むしろしっかりとした信念を持ちながら、それを他の人に伝える際に、柔和な心と忍耐を持って語るということを意味しています。たとえその教えがクリスチャンを名乗る人々からでさえ攻撃を受けるようなものであったとしても、なおも忍耐を持って応じる姿勢が求められているのです。
And so this is why it's important that you, as the church, in a few weeks, but any time we do it, choose elders. You need to choose and examine men of conviction, yes, but also men who rightly shepherd others who disagree with them and even attack them.
教会が長老を選ぶ際、私たちの教会は2週間後に行いますが、確かな信念を持ちつつ、自分と意見を異なる、ことにする人や、敵対的な態度を取る人たちに対しても、正しく導くことができる人物を選ぶべきなのです。
Now, we've already seen that we don't have the power within ourselves to flee from sin and pursue righteousness.
私たちは自分の力だけでは罪から逃れ、義を追い求めることができないということをすでに見てまいりました。
So how do we do this?
ではどうすればいいのでしょうか?
We must rely on God's power to overcome sin.
それは罪に打ち勝つために神の力に頼ることを求めています。
We see this truth in how changes come even in those we confront about their sin with a gentle spirit.
その真理は柔和な心で相手に語りかけるとき、相手にも変化が起こるということからも見て取れます。
Verse 25 says, God may perhaps grant them repentance.
25節には、神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるかもしれませんと書かれています。
Repentance and the ongoing work of turning away from sin, pursuing righteousness, those are ultimately God's work within us.
罪から離れ、義に向かって歩んでいくことは、最終的には自分の力ではなく、神が私たちのうちに働いてくださることによって可能になることなのです。
If you're here today and you think that you can defeat sin simply through willpower or through just let's just change our habits and put on some new habits alone, you will fail in those efforts.
もし自分の意思や力新しい習慣だけで罪に打ち勝つことができると考えているなら、それは大きな誤りです。必ずつまずきます。
1 Corinthians chapter 10, verse 12 tells us, Therefore let anyone who thinks he stands take heed lest he fall.
第一コリント人への手紙10章12節には、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと書かれています。
But then, that same passage goes on in verse 13 to remind us of God's work on our behalf when it says, No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it.
しかし13節には私たちの努力だけではなく、神ご自身が私たちのために働いてくださることを改めて私たちに思い起こさせてくれます。13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるよう試練とともに脱出の道をも備えてくださいます。
And another, he also tells us another overlooked way a lot of times, I think, that God empowers us, and that is through the church.
神が私たちに力を与えてくださる方法の中で、しばしば見落とされがちなものの一つですが、それは教会の存在です。
This is really important. In 2 Timothy 2:22, that verse we're told there, Flee youthful passions, but note this, along with those who call on the Lord from a pure heart.
それは、忘れがれがちのものですが、第二ティモテへの手紙2章22節には、あなた方は若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共にと書かれています。
Brothers and sisters, there is strength in spiritual community.
つまり信仰の仲間と共に歩むことが、教会と共に歩むことが罪から逃れ、清さを追い求めるために大きな力となるのです。
The Christian life was never meant for you to live this life alone.
クリスチャンとしての信仰生活は 本来一人で歩むようには作られていません。
God uses the local church to provide the accountability. He uses the local church to provide loving encouragement and even correction where we need to resist sin and pursue holiness.
神は私たちに地元の教会という共同体を与え、罪に立ち向かうために必要な助けや支えを備えてくださっています。教会を通じて共に歩む仲間からの愛に満ちた励まし、信仰を正しく保つための導き、必要に応じた優しい戒めなどが与えられるのです。
And it is in the body of Christ where we place ourselves under the systematic teaching and preaching of the Word of God and the biblical counsel provided by not only the elders, but by other brothers and sisters in Christ to know what it is that God wants us to replace this sin that's in our lives with.
そしてキリストの体なる教会の中でこそ、神の御言葉の体系的な教えと説教、また長老たちだけでなく他の信仰の兄弟姉妹から与えられる聖書的な助言を通じて、私たちは罪を手放した後にどう生きるべきか、神が望んでおられる道を知ることができるのです。
So if you find yourself falling timeAfter time to the same sin, then I encourage you to look at your life and see what am I doing to run away from that sin.
ですから、もしあなたが同じ罪につまずき続けていると感じているなら、自分の生活を振り返ってみてください。そして問いかけてみましょう。本当にその罪から逃れるために何か行動を起こしているだろうかと。
Are there apps on my phone that need to be blocked?
スマートフォンに入っているアプリの中でブロックすべきものがないだろうか。
Are there situations that I know will cause me to be more open to that temptation, so I need to not put myself in that situation?
自分が誘惑に対して無防備になりやすいと分かっている状況にわざわざ身を置いてないだろうか。
Are there people that yes, I need to love because Christ tells me to, but I also may need to avoid because I have a difficult time seeking righteousness when I'm with those people?
その人を愛することは大切であっても、キリストは愛しなさいと言っているから。でも一緒にいると罪に流されやすくなるなら、しばらく距離を置いてみることも考えるべきかもしれません。
And then, what are you pursuing instead of sin?
そして罪の代わりに何を追い求めているかを考えてみてください。
Is it the pleasures of life rather than the glory of God?
神の栄光ではなく、この世の快楽を求めてはいないでしょうか。
Have you been regularly taking in more of the Word of God during the time that you would have devoted to a particular sin?
かつて罪に用いてた時間を今は神の御言葉をに親しむことに使っているでしょうか。
And finally, are you active in the body of Christ?Seeking His righteousness through the strength provided by participation in the local church.
そして最後に、あなたはキリストの体である教会のでの交わりの中で、神が与えてくださる力に支えられながら、その義を追い求めて歩んでいるでしょうか。
Church, there is hope. There is escape.Even after we have given into a sin time and time again.
希望はあります。たとえ何度も罪に負けてしまったとしても、私たちには逃れる道が用意されているのです。
And whether it's the first time or the thousandth time that we Turn to God in repentance for our sin and ask Him for the faith to follow Christ. The end of every one of those is the same, as verse 26 tells us, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will.
罪を悔い改めて神のもとに立ち返るとき、それが初めてであっても、千回目であっても、私たちが罪を悔い改めて、キリストに従おうと神のもとに立ち返るなら、神は変わることなく、同じ恵みと憐れみを持って迎えてくださいます。26節には、悪魔に捕らえられて、思いのままにされている人々も、目を覚まして、その罠を逃れるかもしれない、と書いてある通りなのです。
Run away from sin. By running and turning to Jesus and trusting Him for deliverance and strength.
罪から逃れましょう。罪から逃れるためにイエスのもとに立ち返り、救いの、主の救いと力を信頼しましょう。
Seek out a brother or a sister in Christ to hold each other accountable and to strengthen each other by the Holy Spirit's power through that relationship.
そしてキリストにある兄弟姉妹を見つけ、互いに責任を持ち合い、聖霊の力によって励まし合う関係を築いてください。
No matter how captured you are by sin today, no matter how defeated by the devil, the truth is that he's defeated and that there is escape.
たとえ皆さんが今どれほど罪や悪しきものに囚われていると感じていたとしても、真理はサタンはすでに打ち破られており、必ず逃れる道はあるということです。
Let's pray.
では祈りましょう。
Our Heavenly Father,We come to you today as sinners in need of a Savior, as people in need of your grace. Because, Lord, even as Christians, we look at our lives and we see so many areas that don't line up with the Word of God. So many times where we fail to bring you glory by either our actions or even our inaction.And Lord, I pray that you would convict us and show us areas of sin that we need to run away from, righteousness that we need to pursue as we follow hard after our Savior Jesus Christ. Lord, I pray that you would make us holy vessels for you in the building that you are building called the church. And Father, I pray...that you would be glorified by this body at Yokohama International Baptist Church. I pray, Lord, that as men and women of God who love each other and seek to show that same love to the world around us, that when people look at us, they would see people who are different because the power of Christ is changing us and the Holy Spirit is indwelling us.And making us more like our Savior every single day. Lord, I pray now for the one who may be in here today, who doesn't know you as Lord and Savior, for whom sin is what characterizes their life because they have no righteousness in themselves. Father, I pray that you would give them faith and repentance.That you would help them to see their need of a Savior. And Lord, that today would be the day of salvation. That they would turn to you and find forgiveness. That they would be given Christ's righteousness. And be completely forgiven in your eyes. Father, I pray that we would love each other. That we would support each other with prayer, with encouragement, with evena confrontation where needed so that we would grow in holiness and in Christ-likeness. Lord, we love you. We praise you. We pray that we would be obedient to your word today, and we pray this in Christ's name. Amen.